毎週の礼拝で学んでおりますこの新約聖書の使徒言行録ですが、いつも申しておりますが、聖霊を受けて生み出されたキリスト教会が、そのイエス・キリストの福音によって生かされながら成長していった歩みがずっと記されている、そういう書物であります。でそれはただなんとなく教会が大きくなっていったというのではなくて、教会がそれまでのこうエルサレムとかユダヤ人といったこう地域や民族の枠というものを乗り越えるようにして、異邦人の世界へと福音をこう述べ伝えていく、そういう歴史でありました。でしかもそうした教会の歩みも、全てが順調にこう一直線に広がり栄え、こう成長していったわけではありません。むしろイエス・キリストご自身の道行き もう苦難の中を通って行かれましたように、教会もまた、いつ消えてなくなってもおかしくないような、激しい危機や苦難と絶えずこう直面させられていきました。でその中で初めに教会が経験しましたのは、ユダヤ教社会からの迫害でありました。キリスト教の教えは、これまでユダヤ教社会全体のこう根本を成していた律法や神殿における礼拝というものを否定するような否定的なものであると、ユダヤ人から見なされて、次第にその迫害が激しくなっていったのです。そしてその先ほどお読みいただきましたこの12章、使徒言行録の12章ですが、ここに至りますと、当時このユダヤ地方を治めていたヘロデ王による迫害が加わってまいります。権力の座にある者というのは、やはり自分の治めている地の住民が自分のことをどう思っているか、当然ながらこう気にするんですね。で私たちの周囲でも、世論調査であるとか内閣の支持率といったことが、いつも話題にありますし、その関係の人からすれば本当に一喜一憂するような数字であろうと思いますが、ヘロデ王もまた何とかユダヤ人からのこう支持を得たい、気に入られたいと願いながらいたわけですが、そこでユダヤ人たちがキリスト教会を迫害していることにこう目をつけたのです。この12章の初めの部分は、先々週に学んだところでありますが、その12章の1節から3節を見てみますと、そのあたりの事情がよく記されております。まず、いきなり教会全体を潰しにかかったわけではなくて、十二弟子の一人である、教会の中でも重要な働きをしていた使徒ヤコブという人物を手にかけて殺害する。で、見ているとそのことがユダヤ人たちには非常に喜ばれるということが分かりまして、今度はその手を教会の第一人者であるペテロに伸ばすんですね。そしてそのペテロを捕らえて、殺そうとした。ある意味では、権力の座にある人の、愚かで、卑劣とも言えるやり方でありますが、しかし、教会にとってはそんなのんきなことを言っている場合ではないんですね。評論家のように、ヘロデのやっていることを批判していれば済む問題ではない。ヤコブに次いで、ペトロも失ってしまったら、教会はどうなるのか。痛手どころではない、教会が本当に存続していけるのかどうかも危ぶまれるようなこう危機の時を迎えていた。しかも、このことに対して、教会は全く無力な存在に過ぎないのです。ヘロデによって厳重に見張られているペテロの姿に、こう教会自身の姿が象徴されているということもできると思います。 自分からヘロデ王に対抗できるような力は何一つない。その手の元から逃れる術は何一つない。そういう中に教会は置かれた。しかしその中で、今一度私たちはこの12章の5節の言葉に注目したいと思います。この12章の5節を見ますと、こうしてペテロは牢に入れられていた。教会では彼のために熱心な祈りが神に捧げられていたと言われています。まあ、この新教条約聖書でははっきりと訳されてはいないんですが、ここには、はっきりとした対比が示されております。まあ、つまり、しかしという言葉が使われております。一方で、ペトロは牢に入れられて、まあ、4人1組の兵士4組によって監視させられる。そういう厳重な中で囚われの身にあった。しかし他方では、それが全てではない。その無力さが、もちろん無力さはその通りなんですが、しかし、それが全てではない。それがこの場の全てを支配しているのではない。他方、教会では、彼のために熱心な祈りが神に捧げられていた。神様からの、通路と言いましょうか。神様に、天に道が開かれている。そこに教会は、祈りを捧げていく。そしてまさにその神のもとから、新しい道が開かれようとしている。そのことを教会は見ていくのです。念のため申しますが、もちろん神様を信じていれば何でもないんだ。ヘロデ王が何をしようが、教会にとっては、痛くも痒くもないんだということを申しているわけではありません。前回も申しましたが、この危機において、教会は大変な思いを持った。無力や貧しさ、そこから来る現実の厳しさや重さというものをどうすることもできない、その無力さを覚えずにはおれなかった。しかし、そこでしかしです。それでも、それが全てではないのだ。そこで全てがおしまいではないのだ。神が共にいてくださる限り、自分たちには無力さしかなくとも、弱さしかなくとも、その私たちのあらゆる弱さを通して、私たちのあらゆる行き詰まりを貫いて、神は新しい道を開いてくださる。そして、新しい命と使命の道を切り開いてくださる。そこに教会は立っていく。いつもそこに私たちは立っていくのです。実際にこの後6節以下を見てまいりますと、ヘロデ王の手から、不思議な仕方でペトロが救い出されていく次第が記されています。しかしそれは全く人の思いを超えたものでありました。ペトロ本人も、そのただ中にいながら、一体何が起こっているのかよくわからない。始終幻を見ているんじゃないか。そんな思いでいたことがわかります。しかも、熱心に、ペトロのために熱心に祈っていた教会すら、いざ実際にペトロが救い出されて、彼らのところにやってきましても、初めは羽からそれを信じることができなかった。ペトロが助けられるようにと、本当に真剣に祈っていたのに、もかかわらず、初めはそれを信じることができなかった。しかしそれは、彼らの信仰、祈りが中途半端だったというだけではないでしょう。まさかこのような仕方で神様がペトロを助けてくださるとは、教会を助けてくださるとは思ってもいなかった。それほど神様の御業は、神様の恵みは、 私たちの思いを超えたものである、私たちの思いを超えて大きいものであるということでしょう。私たちは改めて教会が祈っていたということを、この時弱さの中で、そして不安と恐れの中で教会は祈っていたということを聞き取っておきたいのです。それは決して目の前の現実を甘く見る、なんとかなるだろうと無責任に放り出してしまうということを意味するものではありません。ましてや私たちは自分の弱さというものを見なくてよい、なんとかなるんだとごまかせばよいというのではありません、言うのでもありません。私たちは現実の厳しさを、そして何よりも自分自身の貧しさをきちんと見つめなければならない。しかし、まさにその私たちの弱さの中にこそ、行き詰まりの中にこそ、神が痛もう、そして神様が私たちの思いを超えて、私たちはもちろんわかりませんけれども、どういう方法を捉えるかはわかりませんけれども、神様がその御業をなさるということに思いをかけていくのです。これが聖書の信仰です。創世記の初めから私たちに示されている聖書の信仰です。もうダメだと思われるようなところから、混沌の中から、私たちの思いを超えて、神様ご自身が新しい御業を始めてくださる。新しい道を開いてくださる。その意味で私たちも祈るということを改めて聞き取り、改めて学んでまいりたいのです。私たちの頼りなさ、祈っていても何か、まあ中途半端とは申しませんが、祈っていても本当に頼りない思い、そういうものは常に襲ってまいりますけれども、その中で神がきっと語りかけてくださる、また私たちのこの声を、うめきを聞き上げてくださる、その中で神様が示してくださる一つ一つの恵みを見出していくことを学んでいきたいのです。そうしたことを改めて踏まえた上で、まあ、今日先ほどお読みいただきました12章の20節以下のところに、目を向けてみたいと思いますが、まあ、このところにも、まあ、同じ神の御業が明かしされています。まあ、二次説を見ますと、まあ、こうありますね。ヘロデ王はティルスとシドンの住民にひどく腹を立てていた。そこで住民たちは揃って王を訪ね、その侍従ブラストに取り入って和解を願い出た。彼らの地方が王の国から食料を得ていたからである。まあ、話は、教会のこととは、いや、教会のことからは離れますけれども、まあ、ヘロデ王の権力の座にあるヘロデ王のやり方に対する、まあ、ティルスやシドンの、まあ、住民の関わり方ですね。で、この両者の間には、まあ、詳しいことは分かりませんけれども、どうも深い対立があったようです。まあ、しかし、ティルスやシドンの人々にしてみれば、諸外国と商売をするための通商権、そして食料の供給という自分たちの生活に関わる部分をヘロデ王に握られていたんですね。ですから、 気に入らないからといって対立だけしているわけにはいかない、まあ、どんなことがあろうと最終的にはヘロデ王の部下に取り入ってこう和解を願い出る以外に、まあ、道はなかった、まあ、そういう、まあ、ヘロデ王の横暴といえばそうでしょうし、まあ、ティレスとシドンの住民たちの、まあ、苦渋の選択といえばそういう事情がここには記されている。そして、まあ、現実的な政策ということを考えれば、まあ、確かにこういうやり方もこう必要な時があるでありましょう。しかし、まあ、このことにおいても私たちにとって大切なことはこうした目の前の現実、ヘロデ王の権力も含めて目の前の現実を前にしながらその背後にある方、その現実を根底において支配していらっしゃる方は誰かということを視野に言えることができているかどうかということです。すべては目の前の現実がそのまま続いているわけではない。人間の思いや策略でもってすべてが進んでいるわけでもない。そういうものを貫いて私たちの父となってくださっている。神の御心が働いている。私たちは聖書を通してその神の御声を聞いている者たちです。そして私たちは現実がどうであれその中にあって神の御心を聞き取り神の御心をこそ第一にしていく。そういう祈りがあるか、そういう備えがあるか、それが問われているのです。そのことを示すようにして、このところでは、やはり人の思いを超えた神の御業が明かしされています。ヘロデ王の前に、どうしようもないと思われるその現実のただ中に、神様が介入してこられて、その御業を行う。すべての権力を握っているように思われているヘロデ王、そして自分があたかも神ご自身であるかのように振る舞っていたヘロデ王が、23節に示されていますように、主の天使に打たれて、あっけなく息絶えて、しまいます。すべてを支配しているのはヘロデ王ではなくて神ご自身であるということをこのような形で神は示してくださった。その現実を教会はどのように受け止めていったのでしょうか。まあ、ちなみにこの23節で、この23節におきまして、その神の御業がなされましたときに、するとたちまち主の天使がヘロデを打ち倒した。神に栄光を着せなかったからであると言われています。でこのところで、その主の天使がヘロデを打ち倒したという言葉がありますが、実はこれと同じ言葉がこの同じ12章の少し前の7節においてもこう使われております。それはまさにペトロがその牢から救い出される時の話なんですが、7節ですね、すると主の天使がそばに立ち光が牢の中を照らした。天使はペトロの脇腹をつついて起こし、まあ、急いで起き上がりなさいと言った。一体どこにその打ち倒したという言葉と同じ言葉があるのか見当がつきにくいと思うんですが、実は脇腹をつついてと言われるそのつついてという言葉が同じ言葉です。まあ、脇腹をつくというのと打ち倒すというのと随分イメージが違うように思われますけれども、 まあ、同じ言葉でありまして、まあ、その意味ではやはりここに神の御心のこう何か激しさというか鋭さ、真剣さというものがそこにあったと、まあ、考えることもできるんじゃないかと思うんですね。まあ、別にペテロを天使が無事の召しを起こしたわけではないと思いますが、そういう神の御心がそこにある。で、大切なのは、改めてこのペテロの場合においても、主の天使が本当にその神の御心を示すために、絶望の闇を貫くようにして、彼を起こしたということですね。この時、その主の天使の御業によって、ペテロを縛りつけていた鎖も、ヘロデ王が何重にも巡らしたその見張りの監視も、ペテロを、いや、神の御業を妨げることはできなかった。そのすべてから神がペテロを救い出してくださった。そして、その同じ神様の御業が眠っているペテロを起こして、彼を新しい務めに、新しい使命へと、新しい使命に立ち上がらせていった。あのヘロデ王を、まあ、打ち倒したと言われる熱い御心、同じ熱い御心を持って、神様は私たちを新しい命の務めに、新しい命の道に立ち上がらせてくださる。その神の御業を私たちは、教会として、しっかりと受け止めていきたいのです。私たちの思いを超えた神の御業によって、私たちもまた、いや、私たちは死の滅びの道ではなくて、新しい神様によって開かれた新しい命の道に、起き上がっていくように、仕えていくように、歩み出していくように招かれているのです。まあ、そろそろ終わりにいたしますが、この使徒言行録の12章は、まあ、これまでの教会の歩みも振り返るようにして、最後24節において、このようにまとめております。24節ですね。神の言葉はますます栄え、広がっていった。ユダヤ人たちの迫害がありました。そして、ヘロデ王による横暴な支配や迫害も、まあ、気ままともいえる迫害がありました。そしてそういう中で、教会自身は決して対抗できるような大きな勢力であったわけではない。そうした現実を前に、自らは何もできないほどに無力な存在に過ぎなかった。しかし、そういう中にあって、では何が全てを支配しているのか。何が私たちのこの命を導いているのか。神の言葉はますます栄え広がっていった。現実の厳しさの中にあっても、闇の深さの中にあっても、そして教会の無力さの中にあっても、神の言葉はますます栄え広がっていった。そしてそこにおいて教会はただ眺めているわけではないんです。だからこそ、教会は、あのペテロのように、眠りから覚めて、目を覚まして、神の招きに応えて、その命の道に、また改めて加わっていくように、預かっていくように、その仕えていくように招かれているのです。そこにおいては、迫害さえも、神様の祝福のために用いられていく。私たちの不幸や災いに思われることさえも、私たちが 生きるだけではなくて、本当に神様の恵みの豊かさを明かししていく、その祝福のための道具として用いられていく、変えられていく。もちろんその道も決して平坦な道とは言えないでありましょう。しかしそれは新しい神様の御業、新しい教会の歴史につながっていくものです。25節において次の章に関わっていく事柄、すでに始まっています。バルナバとサウロはエルサレムのための任務を果たし、マルコと呼ばれるヨハネを連れて帰っていった。このバルナバと、サウロのうちの人パウロの歩みが、このすぐ後の13章から、しかも世界に向かって歩み出していく、その二人の歩みがここから記されていきます。今私たちはどこにいるでしょうか。確かにあのペトロのように鎖につながれて、どうすることもできないような無力さを覚えているかもしれない。そういうある意味では暗い境遇の中に怯えている面があるかもしれない。いや、人間はそういうものです。そういう弱さを負っている。また、そういう厳しさの中に私たちは生きている。しかし、神様が私たちをつついて、行くべき道を指し示しながら、その御言葉を、御声を語りながら、私たちを招いてくださっています。神の言葉はますます栄え広がっていった。その神様の御言葉が前進していく、神様の御言葉に私たちも目を開かれて、いつも新たに目を開かれて、新たなその神の道を歩んでまいりたいと思います。その神の招きを今日また改めて聞きながら、それぞれの場所にあって新たな歩みを始めてまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、あなたの御言葉が前進していく私たちの暗い現実も、また私たちの無力さや貧しさをも貫いて、あなたの御業が前進していくということを、そのあなたの恵みの豊かさを御言葉を通して聞くことができ感謝をいたします。どうぞ私たちの目をあなたの御言葉に向かって開いてください。あなたの御業に向かって開いてください。そして招いてくださるあなたの御声に聞き従いながら祈りつつ、あなたを褒めたたえつつ、新しいあなたの歩みに加わっていくことができると、私たちを導いてください。私たちの教会もどうぞそのようなあなたの恵みを明かしする教会としての歩みを新たにすることができますよう、祝福を与えてください。感謝と願いを主イエスキリストの御名によって御前を捧げします。